不満足な気持ちで帰っていった源氏は、ましてその夜が眠れなかった。早く格子を上げさせて、源氏は庭の朝霧を眺めていた。枯れた花の中に朝顔が左右の草にまつわりながらあるかないかに咲いて、しかも傘へも放つ花を折らせた源氏は、全山へそれを送るのであった。あまりに他人らしくお扱いになりましたから、決まりも悪くなって帰りましたが、哀れな私の後ろ姿をどうお笑いになったことかと口惜しい気もしますが、しかし、西よりの露忘らねぬ朝顔の花の盛りは過ぎやしぬら。西よりの露忘らねぬ朝顔の花の盛りは過ぎやしぬら。どんなに長い年月の間、あなたを思いしているかということだけは知ってくださるはずだと思いまして、私は嘆きながらも希望を持っております。という手紙を源氏は書いたのである。真正面から恋ばかりを言われているのでもない、中年の源氏のおとなしい手紙に対して、返事をせぬことも感情の乏しい女と思われることであろうと、女房もお思いになり、女房たちもそう思って、硯の用意などしたのでお書きになった。飽き果てて、霧の間垣に結ぼほれ、あるかなきかに映る朝顔。秋果てて霧の間垣に結ぼほれ、あるかなきかに映る朝顔。秋にふさわしい花をお送りくださいましたことででも、物哀れな気持ちになっております。とだけ書かれた手紙は、大して面白いものでもないはずであるが、源氏はそれを手から離すのも惜しいようにじっと眺めていた。青に緑色の柔らかい紙に書かれた字は、美しいようであった。書いた人の身分、書き方などが補って、その時は良い文章、良い歌のように思われたことも、改めて本の中へ書き載せると、拙い点の現れてくるものであるから、手紙の文章や歌というようなものは、この話の控え帳に、筆者は大部分省くことにしていたので、再読したものにも書き誤りがあるであろうと思われる。今になって、また若々しい恋の手紙を人に送るようなことも似合わしくないことであると、源氏は思いながらも、昔から好意も友情もその人に持たれながら、恋の成り立つまでにはならなかったのを思うと、もう後へは引けない気になっていて、再びジョーカーを胸に燃やしながら心を込めた手紙を続いて送っていた。東の隊の方に離れていて、全山陰の千住を源氏は呼び寄せて相談をしていた。女房たちの誰の誘惑にもなびいていきそうな人々は、狂気にもなるほど源氏を褒めて夢中になっている、こんな家の中で、朝顔の女房だけは冷静でおありになった。お若い時すらも、友情以上のものをこの人にお持ちにならなかったのであるから、今はまして、自分もその人も恋愛などをする年ではなくなっていて、花や草木のことの言われる手紙にも、すぐに返事を出すようなことは、人の批評することがうるさいと、それも遠慮されるようになって、いつまでたってもお心の動く様子はなかった。初めの態度は、どこまでもお続けになる朝顔の匂うの、普通の形でない点が珍重すべき面白いことに思われてならない源氏であった。世間はもうその噂をして、源氏の大臣は全山陰にご熱心でいられるから、女子のみ合いへご親切もお尽くしになるのだろう。結婚されて似合いの縁というものであろう。とも言うのが、紫婦人の耳にも伝わってきた。当座はそんなことがあっても、自分へ源氏は話して聞かせるはずであると思っていたが、それ以来気をつけてみると、源氏の様子はそわそわとして、何かに心の奪われていることがよくわかるのであった。こんなに真面目に打ち込んだ結婚まで思う恋を、自分にはただ気まぐれですることのように夫は言っていた。同じ女房ではあっても、世間から重んぜられていることは、自分と比較にならない人である。 その人に夫の愛が移ってしまったなら、自分は惨めであろう、と夫人は嘆かれた。さすがに第一の夫人として、源氏の愛をほとんど一身に集めてきた人であったから、今になって心の満たされない取り扱いを受けることは、外へ対しても耐え難いことであると夫人は思うのである。顧みられないというようなことはなくても、源氏が重んじる妻は他の人で、自分は少女時代から養ってきた、どんな薄遇をしても甘んじているはずの妻に過ぎないことになるのであろうと、こんなことを思って夫人は反問しているが、大したことでないことは、あまり感情を害しない程度の夫人の恨み事にもなって、それで源氏の恋愛行為が牽制されることにもなるのであったが、今度は夫人の心の底から恨めしく思うことであったから、何ともその問題に触れようとしない。外を眺めて物思いを絶えずするのが源氏であって、御所の灯の夜が多くなり、役のようにして自宅ですることは手紙を書くことであった。噂に誤りがないらしいと夫人が思って、少しくらいは打ち明けて話しても良さそうなものであると、飽きたり泣くばかり思った。冬の初めになって今年は神事が一切停止されていて寂しい。つれづれな源氏や、また五の宮を訪ねに行こうとした。雪もちらちらと降って縁な夕方に、少し着て柔らかになった小袖になお焚物を多くしたり、化粧に時間を費やしたりして、恋人を問おうとしてる源氏であるから、それを見ていて気の弱い女性は、どんな心持ちがするであろうと危ぶまれた。さすがに出かけの声をかけに源氏は夫人のところへ来た。女五の宮様がご病気でいらっしゃるからお見舞いに行ってきます。ちょっと座ってこういう源氏の方を。夫人が見ようともせずに姫君の相手をしていたが、不快な気持ちはよく見えた。始終この頃は機嫌が悪いではありませんか。無理でないかもしれない。長く一緒にいてあなたに飽かれると思って、私は時々御所で灯をしたりしてみるのが、それでまたあなたは不愉快になるのですね。本当に長く同じであるものは悲しい目を見ます。とだけ言って向こうを向いて寝てしまった女房を置いて出ていくことはつらいことに源氏は思いながらも、もうご訪問の知らせを宮に申し上げた後であったから、やむを得ず二条の院を出た。こんな死も自分の上に巡ってくるのを知らずに、源氏を信頼して暮らしてきたと寂しい気持ちに夫人はなっていた。黙の鈍色ではあるが、濃縁の重なりの縁な源氏の姿が、雪の光でよく見えるのを寝ながら覗いていた夫人は、この姿を見ることも稀な日になったらと思うと悲しかった。前句も親しいものばかりを選んであったが、三代する以外の外出は億劫になった。桃園の女房の宮様は寂しいお一人ぼっちなのだからね。宿奉行の宮がおいでになった間、私もお任せしてしまっていたが、今では私が頼りだとおっしゃるのでね。それもごもっともでお気の毒だから、などと前句を務める人たちにも言い訳らしく源氏は言っていたが、立派な方だけれど、恋愛をおやめにならない点が傷だね。ご家庭がそれで済むまいと心配だ。と、そうした人たちも言っていた。桃園のお屋敷は北側にある普通の人の出入りする門を入るのは、自重の足りないことに見られると思って、西の大門から人をやって案内を申し入れた。こんな天気になったから、先触れはあっても源氏は出かけてこないであろうと宮を思っておいでになったのであるから、驚いて大門を開けさせになるのであった。出てきた門番の侍が寒そうな姿で、背中がぞっとするという風をして、門の扉をカタカタと言わせているが、これ以外の侍はいないらしい。ひどく情が錆びていて飽きません。とこぼすのを、源氏は身にしんで聞いていた。宮のお若い頃、 自身の生まれた頃を源氏が考えてみると、それはもう30年の昔になる。物の錆びたことによって人間の古くなったことも思われる。それを知りながら仮の世の執着が離れず、人に心の惹かれることのやむ時がない自分であると源氏は恥じた。いつの間によもぎが元と結ぼほれ、雪降る里とあれしかきねぞ。いつの間によもぎが元と結ぼほれ、雪降る里とあれしかきねぞ。源氏はこんなことを口ずさんでいた。やや長くかかって古いもの抵抗をやっと制服された。